配信アクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は10月上旬の注目作品について話したいと思います。で、7日金曜日からの週もう早速始めますけど、
はい、1日はもう前回やったのでね。
そうですね。
はい。というかまあ今日現在1日なんですけども、ね、はい、7日から、
はい、
お願いします。
僕は一つ目はバッドガイズ、
うん、
アニメですね。
はい。
ドリームワークスとユニバーサルの作品。
うん、はい。
あれですね。ドリームワークス、ヒックとドラゴンとか、まあいろいろやってますけど、う
ん、はい。
はい。それの最新作で、ケーパーものって感じですね、多分。
そうですね、多分。うん。
なんか悪党が、
うん。
いろいろ集まってなんかするみたいな。
はい。はい。
まあこれなんかアメリカでも、その、ハリウッドエクスプレスとか、ワーワーにハリウッドエクスプレスとかでも 何回か、ランクずっと入ってましたし、
うん、
娘と見に行きたいなと思ってたんで、
そうですね、これ面白そうですね、
はい、
うんうん、
ちょっと注目しています、
はい、
あとはピック、
ピックですね、はい、
これ一回あの紹介してるんですよね、昔、
はい、
以前、
カリコレですよね、これね、
はい
はい、なんですけど、まあまあ新宿なんで当然僕は見に行けなかったわけですけど、
はい、僕も見てないです。
これだから一般公開というような形ですね。
なんか人気があってみたいな感じで書いてますね。
はいはいはい、やったーって感じですね。
なんかニコラス・ケイジの記念すべき 100作品目みたいな。
あ、そうなんだ。すげえな。
いっぱい出てますからね。
うん、
91分っていうのも短いのもいいですし、
はいはい、
なんか豚をなんかに、
はい、
取られ、拉致されたのかよくわからないけど、はい、それで復讐する。
そうですね、
はい。
自分の豚を取り返しに行く話。
はい。ジョン・ウィッチみたいな。で、もう一個あげるとしたら、あ、っていうか、
うん、
今週で一番、うん、どうなんだろうな、まあ、注目してるのは、千夜一夜。
ああ。
ていうか、この週、なんか、はい、小粒なけど見たいなと思う作品が多いんですよね。
ああ。
なんか突出してこれっていうの僕は何もないんですけど、
はい。
その中で多分今、僕が今週で一番見たいなと思ってるのは千夜一夜で、まあ、失踪、日本では年間8万人が失踪してるっていうことから着想を得て、失踪者、だから失踪して残された人の話なのかな。
うん、まあ探したりとかね、する人ですよね、みんなさんね。
まあ、田中優子さんが主演で出てますし、まあ、田中優子さん僕、まあまあ好きなんで。
はい、はい。
あとなんで注目したかっていうと、ちょっと不謹慎なんですけど、僕失踪って、っていうことに対してすごい興味があるというか、なんか小説で失踪を扱ってなんかやつってすごい聞かれちゃうんですよね。
うんうんうん、
平野啓一郎さんのある男も。
あ、そういう話ですか。
あれだって乙女さん読んでるじゃないですか。
あ、まだ読んでないです、それは。
あ、そうですか。まあでも別にあの、今度映画化されるやつです
か。今度映画化されるんで、それまでには。
まだ読んでなかった
ですか。はい、はい。
あ、そっかそっか。まあ別にでも全然あの、予告編でも出てるような話なんで。
はいはい。
あ、でも言っちゃ、あんま言っちゃいけないかな。まあ、でも大丈夫だよ。それぐらい。はい。で、桐野夏夫さんの、
はい。
止めどなくささやくっていう作品があるんですけど、
うん。
それもめちゃくちゃ面白いですし、それも失踪を扱った作品で、まあ、これは別に、あの、元々の設定で書いてあることなんで大丈夫だと思いますし、
うん
うん、あと、柔らかな方法っていうものも、すごい面白い。なんか失踪って、なんか、なんで失踪したんだろうっていう、
うん。
あの、事件っていう場合もあるし、自らの意思で消えていった場合もあるし、うん、はいはい、歌詞とかもそうかな、
はあ
はい、まあいいんですけど、まあそういうことの興味みたいな僕はあって、うん、で、さらに残された人はどう感じるんだろうなっていうところにも興味があるんで、うん、本作はすごい見たいなと思うんですよね、
うん
うん。あと、まあ、あげるとしたら、2作品、まあ同じ意味であげるんですけど、七人、ちょっと読み方やってるのかな、七人楽隊と、
はいはい、
アメリカから来た少女っていう二作品で、
はい、
これは七人の方は、ジョニー・トーが、まあ、
うん、
総監督みたいな感じで、何人かの監督で、撮ってるんですよね。
はい。オムリバスですね。
はい。で、香港のあるいろんな、こう時代の、映画というか作品を集めたような感じらしいんですけど、僕はちょっと、これ2020年のフィルム X で、
はい、
東京フィルム X で上映されたんですけど、
そう
で、さらに観客賞も取ったらしいんですけど、僕は見てないので、
はい、
見たいなって、
はい。僕もこれは見たいです。はい。
はい、で、アメリカから来た少女については、うん、同様にその、去年の東京国際映画祭で、上映された作品で、
うん、
アメリカンガールっていう作品の名前で、
は
い。で、これはSARS化の、
うん、
まあ、2003年の台湾を舞台にした映画で、
うんうんうん、
まあ、これについてだから、去年っていうこともあって、だからコロナをイメージしてた作品なのかもしれないですけど、
はい、
まあ、僕も、はこれの作品も見てないので、
うんうんうん、
ちょっと見てみたいなっていう。
はい、
で、あとじゃあ、もう一作品だけいいですか？
はい、どうぞ。
コロナでちょっと関係してるといえば、
うん、
ソングバードっていう、
うん、
のも、まあ、ロックダウン化のロサンゼルスで撮ったらしいんですけど、
うん、
まあ、コロナをイメージして作ったんだろうなっていう、
うんうんうん、
まあ、コンテーション的な感じの話なのかなっていうところで。
はい、だいぶ、極端な話。
そうですね。もっとコロナより全然死者とかも1億何千万人とかって書いてますし、うんうん、はい。まあ、もっと強いウイルスとかが、の話なのかもしれないですけど、
ね、はい。
はい、あと、マイケル・ベイがプロデュースしてるっていうところもちょっと面白い。しかも84分しかないっていう。
はい。
はい。
これね、制作総指揮がね、めちゃくちゃ人が多いっていうね。
うん、そういうのってなんか怪しいっすよね。
大丈夫かな？
怖いっすけどね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。あ、まあ、あとはもう、はい、おとけさんが上げなかったら言うぐらいで、
はい、
はい。先におとけさんが。
はい。まず一つは、
はい。はい、
声、姿なき犯罪者。
の
ですね。これは、韓国映画ですね。
うん。
振り込め詐欺の話ですね。
はい。
日本でも問題になってますが、韓国でも問題になってるそうで。
はい。
うん。これの話ですね。まあ、
うん、
まあ、解決していくというか、多分、警察官なのかな？潜入するのか何なのかわかんないですけど、そんな感じだったと思いますね。
うん、
うん。はい。これは面白そうですね。はい。次が、サポートザガールズですね。
はい。
で、これは、あ、あれですね、グッチーズフリースクールですね、配給が。
うんうん、
はい。
そうですね、あ、そうか、そういうの忘れてた。はい。
で、まあ予告見たんですけど、めちゃくちゃ面白そうですね、これ、ね、
うんうん。
うん。これちょっと、
はい。絶対見た方がいいですね。
そうですよね、多分ね、グッチーズさんのやつは、まあ、外れがないと思いますんで、これはぜひ見たいなと思います。はい。はい、それから、マスさんが挙げてないので言うと、これはちょっと見に行けな、行くことはちょっと難しいと思うんですけど、うん、キノフェスっていうのはまあ今やってるんですけど、
うん、
ブレイキングニュースインユバカウンティっていう作品があるんですけど、
おう、全くノーマン。
まあ予告も、これ字幕が入った予告もなかったんですけど、
はい。
コメディですね。ブラックコメディかな。うん。うん、
テイト・テイラー監督が、なんでこれ、しかもアリソン・ジャネーも出てる
し。そうそう、オーク・ワフィナも出てるし、はい、
全然ノーマークで見てもなかったかも。
まあ、だから字幕がない予告しか僕は見てないんですけど、映像しか見てないんですけど、それでも面白、すごい面白そうだなって。
なんでこれ、こんな扱いなんですか？
そうですよね、確かに。
めちゃくちゃすごいメンツなんです
よ。だから、もしかしたら再上映というか、だからこのキノフェスではかかるんですけど、
はい、
全国に、まあ、ピックみたいになることを、まあ、ちょっと期待はしてますけども。ちょっと僕はいけるかわからないので。まあ、
僕も昨日フェスはいけないかもしれないな、
はい。一応ね、10月の7日からこれは公開ですね。一週間はやってると思いますけど。はい。で、もう一つは、裸の村ですね。
はい。
はい。まあ、お馴染みかどうかわかりませんけど、ハリボテの監督のね、読み方を間違えないように調べますが、ヨキベユキオ監督ですね、
はい。めちゃくちゃ難しい字です、ね。500旗。
はい。
カシラとか言ってますね、
はい。監督の作品ですね。これは、うん、今度は石川県の話ですね。
うん。
保守大国らしいんですけど、知事がもう27年もやってると。
はい。
とかいう話ですね。
うん。
はい。まあ、これはぜひ見たいなと思ってます。
うんうん。
僕はそんなところですね。
はい。
はい。
あれはどうですか？愛する人に伝える言葉。
愛する人に伝える言葉。
カトリーヌ・ドゥヌーヴが。
ああ、そうですね。ちょっと見たいなとは思ったんですけど、
うん、
僕はカトリーヌ・ドゥヌーヴがあんまり得意じゃなくて。
あ、そう、好きじゃないですか？
あんまり好きじゃなくて。
あ、そうですか。
だから、まあ、 どうかなっていうところは。
うん、あれ僕、昼顔だったかな。マジで綺麗なんですよね。
昼顔。あ、昔の作品ですか。
はい。うんはい、
だから、是枝さんの監督で、何でしたかね、題名は。
あ、真実ですか。
あ、真実か。は、まあ、見たんですけど、
うん、
そんなにいいだったんで、まあ、
まあいいかな。
まあ、別に、まあ、もちろん、監督によると思いますけどね、もちろん、作品によると思いますけど、うんうん、昔を知らないっていうのも確かにあるかもしれないですけどね。
うん。デュアルは
あ、デュアルはね、ちょっと面白そうですね。
カレンギラン。
ネビュラの人ですか？
そうです。
そうですね。うん。予告見ましたけど、これも無表情でしたね。すごい。わざとなのかは知りませんけど。
はいはい。
まあそういう、クローンの話ですね、これね。
そうです。
うん。
カレンギラン結構好きなんですよね。
うん。いや、これは面白いと思いますね、多分ね。
はい。
うん、
いや、まあ、この作品がっていうよりも。
ああ、カレンギランね。
彼女ご自身が。
はい、はい。それはありますね。うん。多分、アクションでしょうけど。
うん。
はい、楽しいんじゃないですかね、多分。
でもなんか、予告編見たんですけど。
はい。
結構、映画、安っぽくないですか？
ああ、ちょっとそういうとこありますね。うん。だから、うん、確かにね、そこは不安ではあるかもしれないですね。
そうなんですよ、
ね。うん。なるほど。まあ、アイディアは、まあ、ハンガーゲームみたいなところはちょっとあるのかもしれないですけどね。
ああ、僕、ハンガーゲーム見たことないです、ね。
ああ、まあ、要は殺し合いの、あれですね。バトルロワイヤルみたいなね、話ですね。うん。言われたら僕もハンガーゲーム確かに見てない気がしますけどね。知ってますけど。
見てないって。はい。じゃあ次の週行きますか。
はい、次行きますか。はい。
じゃあ14日の週を計算からじゃあ、
はい。僕はこの週は2つですね。
はい。
1つはキュリー夫人ですね。
うん。
はい。まあ、これは、その歴史的にも興味ありますし。
はい。
うん。予告もすごく面白そうでしたんで。
うん。ロザムンドパイクで出ますしね。
はい。
はい。
みたいと思います。
これは、あれなんですかね、女性差別的な話
も、ね、ああ、もちろん、それは書かれてると思いますね。まあ、もちろん彼女はすごく有名な方ですけど、ノーベル賞を2回取ってて。
はい。
なんだけど、まあ当時のことなんで想像つくと思いますけど、まあ男性よりも明らかに女性の方が不利な研究者であってもね、はい、立場であったわけでしょうから、その辺は多分描かれてると思うんですね、しっかり。
まあ僕は、このタイトルちょっと気に食わないですけどね。マリキュリー、少なくともマリキュリーだな。なんで夫人
そうですよね。
中心な
の。お前、分かってねえなっていうタイトルの付け方になってますね。そうです
ね、
うん。現代が、
うん、ラディオアクティブですね。
ラディオアクティブですね。だから放射性ですかね。はい
はい、
放射能かな、放射性
かな。
はい、うん、
もうキュウリ夫人っていうキュウリを、
そうなんですよね。
中心するの本当にやめてほしいなっていう。う
ん、はい。
はい。
まあ、とりあえずは見ますね。題名があれでもね、はい、作品が良ければ、まあ、とりあえず、うん。
まあまあ、はい、元々の作品では名前ではない
です。まあまあ、名前じゃないですからね。はい。
はい、
もう一つは、マンデイズですね。このタイムループ上司に気づかせないと終わらないってやつですね。
はいはい。はい
マキタスポーツさんが出てる。
はい。
はい。が、上司なのかな。
うん。
で、まあ、ループものですね、これはね。
うん。
はい。まあ、これは。
ループものは面白いですね。
面白いそうですけどね。はい。多分、まあ、コメディなんでしょうけど。
うん。
まあ、これは、それこそ、まあ、どれぐらいお金がかかってるかわからないですけどね。まあ、うん、アイディアとかで、まあ、日本では、こういう作品は、まだ、通用するとこあるかなと思いますんでね。
うん。
はい。
82分しかないっていうのも。
そうですね。いいですね。
はい。
僕はこの2つですね。
あ、はい。
はい。
じゃあ僕は1本目は、あれですね。スペンサー、ダイアナの決意ですね。
はい。
この作品は、まあ、この配信でも扱ったエマ、愛の罠の監督のパブロ・ラ・ラインが、まあ、監督してて、うん、
はい。
で、この監督は、あれですね。ケネディの奥さんのジャッキー・ケネディ、の、まあ、ケネディが死んだ後の話みたいな。
うんうんうん。
まあ、そういう電気映画を撮ってるんですけど、あはい、まあ、それで、まあ、つながりというか、まあ、それに似た話なのかもしれないけど、うん、まあ、スペンサーで、まあ、まあ、この監督だからちょっと見たいなっていうのと、
うん
うん、あと、クリステン・スチュアートが、まあ、主演してますけど、
はい、
まあ、ダイアナの役やってますけど、まあ、彼女が、 今年のアカデミー賞の主演女優賞にノミネートされているっていうところも見どころかもしれないなっていう。で、僕はあといいなと思うのは、その、ダイアナが死ぬ事故を起こした時の前後を描いてるわけじゃなくて、
うん、
1991年のクリスマスの時期に何か彼女が決意をしたっていうことで映画化しているっていうところから、
あ、そうですね。
はい。なんか、まあ、女性の、その差別だったりとかっていうところも扱いながら何かを決意するみたいな。
はいはいはい。
自己実現みたいなところを描いてるのかもしれないなっていう期待もあって、この作品は注目していると。
なるほど。まあ、予告でもなんかそんなとこはちょっと感じましたね。
で、あともう一つ重要な点は、
はい。
この作品は、
はい。
マンスリーシネマトーク、神戸で、まあ、が主催のマンスリーシネマトークの、
はい。
10月のお題作品
ですね。はい。名古屋も同じお題でやります。
あ、そうですね。
はい。
で、神戸の方は Google Meet 上で やるんですけど。
そうですね、今ね。
10月29日の土曜日に9時半から11時、23時ってことですね。
うん。
これは、ペップさんにメールして、予約をするっていうような形だと思います。
もしくはホームページ、シネマクリックのホームページから連絡するですね。
はい。ま、名古屋は
名古屋ちょっとまだ日時は決まってないですけど、
はい。
まあ、だいたいいつも日曜日か、
うん。
たまに金曜日にやりますね。
うんうん。
はい。
はい。
まあ、この29日前後だと思います、だいたい。
はい。
はい。
だから、フルってご参加いただきたいなと思います。
はい。
はい。で、もう一本は、NP ですね。
ああ、NP、はい。
これ60分しかないですけど、
うん。
石本バナナさん原作で、で、なんで注目してるかって言ったら、丸井さんがこの NP っていう作品がすごい好きらしくて、小説の方。
ああ、小説。はあ、
で、それで映画化されるっていうことを言ってて、
うん、うん。
注目してるんですけど、
うん。
読むとなんか、サイレント映画らしくて、
はいはいはい。
なんかセリフとかも全部文字で、だから本当昔のサイレント映画
みたいな。はい、
はい。はい。
予告も字幕でしたね。
うん。
うん。
だから、ちょっと、新感覚って、新感覚で旧感覚って言い方がわからないけど、うんうん、はい。それも、すごい楽しみですね。
はいはい。正直、予告だけではね、全然面白いか何の話なのかわからないところがあって、原作読まないとちょっとあれかもしれない。
うん、僕は原作読んでないんで、
はい。
はい。わかんないですね。
うん。ちょっと情報量が少なすぎるなっていう感じでしたね。
で、まあ、注目作品としてはそんな感じなんですけど、
はい。
耳を澄ませばはどうですか？
ああ、ちょっと気になっ、ちょっとは見たいですね。
うん、
まあジブリの作品としては僕は、元々の作品ですね。アニメーションのは好きですけど、
うん。うん。
そうですね。まあ、キャストとかですかね、あとはね。
大丈夫かな。その後を描いてるんですよね、あれ。
そういうことですよね。10年後かなんかですよね。うん。うん、それが、ね、なんだろう。まあ、想像でしかないんですけど、僕が想像してたのと同じ話になるのかな、とかね。
確かに。
別にそんなにいいんですけど。どういう話してるのかなっていうのはね、ちょっとね。まあ別にそれが違ったからってなんか文句言うわけではないですけど。
うん。
うん。なんかあれですよね。これ、もともと声優やってたのが、男の人の方です。はい、高橋一生なんですよね。
あ、そうですね。はいはいはい。
高橋一生に やらせてあげたらよかったなってちょっと思いましたけどね。
確かに。
うん、松坂桃李もちろんいいですよ。いいですけどね、まあ。うん。
年齢的にもそんな変わんないですね。
うん。そこは、高橋一生だろうってちょっと思いましたけど。
うん。
何で選んだの？まあ本人が嫌って言われたらあれですけどね。まあだから、これって原作はあるんでしたっけ？耳を澄ませ。
その後はどうなんだろうな。
まあ、魔女の宅急便はね、すごい長い話みたいですけどね、もともとの話は。
ああ。
これはどうなのかな？
はい。映画ドットコムの説明読むと、なんか、なんとか、なんとか葵さん？はい。柊葵さんの名作漫画を、
実
写化って書いてあるから、
もともとじゃあ、
だからその前も、その後も漫画としては存在しているのかな。
うん、そうですね。なるほど。
うん。
じゃあまあ。
違うわ、違う違う。10年後オリジナルストーリーとして描くと。
ああ、やっぱじゃあ、あそこで終わってるわけですね。
はい。
原作も。
あそこで終わっててもいいんじゃないかと思うんだけどな。
そうなんです
ね。可能性がある時点の方が良くないですか？想像できて。
そうですね。そのままの方がいいっていうこともありますよね。う
ん、想像の可能性が閉じるだけじゃないですか。
そうなんですよね。
それ勝てない気がするんです
そうですよね。 そこですよね。そこをどう取るかですよね。うん、見たい気もするけど、見たくない気もするってどうですよね。
うん。
あとね、もしかしたら曲が劇中に流れるのかもしれないんですけど、
はい、
予告で流れる曲はね、カントリーロードじゃないんですよね。
ああ。
まあ別の作品と思えばあれなんですけどね。
うん。そうですね。ちょっと怖さもありますね。
大体ね、魔女の宅急便の実写版ってあったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
見てないんですけど、僕は。
はい。僕も見てない。
すごい、すごい評判良くないですけど。
でも花束の時は評判良かったんじゃないかって時。
花束
花束みたいな声をしたの。時に、
はい。
なんかサラリーマンの二人が、
はい。
なんか最近映画見たみたいな話した、してたじゃないですか。なんかあの、終電なくなって帰れなくなっちゃって。
ああ、はいはいはい。
で、実写版の、なんか。
そんなセリフありましたっけ？
言ってた気がしたんですけど、違いましたっけね。
でも、良、うん、かったっていう話を聞いたことなくて、実写版。実写版は。多分そういうのはあって怖いですけどね。はい。まあまあ、全然話の種類が違うんで、大丈夫かなと思います。不思議な力は出てこないで。あと、そんなとこですか、松さんは。
はい、そうですね。
僕はまあ、もう一個敷いてあげるとすれば、体探しですかね。
まあ。
はい。日本の。
ホラーです
ね。ホラーですね。これ、ちょっと面白いのが、その、配給が、ワーナーなんですよね。なんか、邦画でも全然あるんですかね、ワーナーブラザーズが配給って。なんか、珍しいような気がしたんですけど、そんなことないんですかね。
どうなんですかね。
うん。
わかんないですけど。ワーナープラザージャパンとかあるんじゃないですか。
あ、あるのかな。はい。まあ、ちょっと、まあ、そんなに安っぽい感じのホラーでもなさそうなところはあったので。
うん。
うん。まあ、すごいおどろおどろしい感じはしましたけど。
うん。
うん、これも一応ループものなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。だから、まあ、そこだけに期待してるっていうのはちょっとありますけど。
ああ。橋本環奈が出てるやつですよね。
そうそうそう。それも、まあ、確かにポイントかもしれませんね。
結構、あれ、予告編を何回か見た気がします。
はいはい。はい。
そんなとこですか？
そんなとこですかね。
はい。はい、では今日は、10月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。